今日のテーマは
感染対策委員会です。
感染対策委員会ですか。
はい、もうダジャレです。これダジャレ、
これ初のダジャレタイトルですね。放送委員会とかの委員会と、それで委員会のツッコミをかけてると。なるほど、ね。はい。
感染対策が叫ばれてますけど、結局何をどうしたらいいのか、ワクチンだ、変異株だとかね、どんどん情報が新しいのが来て、ついていくのもやっと、もうどうしたらいいのかっていう人も多いのじゃないかなって思うんですね。で、その生活と感染対策をどう両立して進めていけばいいのか、この感染対策を生活に根ざしたものにするためには、もう委員会のように厳しく取り締まるっていうわけじゃなくって、もうこれでいいのかな、委員会みたいなね、温度感で伝えていくのがいいんじゃないかなって思って、令和3年5月中旬のアップデートとしてお送りしようと思いますよ。
今としての本当の情報をぜひ教えていただきたいです。そうそう、ね、まず先生、変異株だとさっきおっしゃいました、はい、変異株毎日耳にしますが、実際のところ一体何者なんでしょうか。
はい、はい、これはね、もともとの新型コロナウイルスなんですけど、一部変異したものっていうのが皆さんのなんとなくの認識だと思うんですが、そもそもね、ウイルスって変異するものなんです。
そもそも変異するものなんですね。
そうなんです、
それ一体いつどうやって変わるんですか。
ウイルスは人から人に感染するとき、毎回その都度変異する可能性をはらんでるんですね。で、人から人への感染っていうのはもう全世界でそれこそ天文学的な回数起こってると思うんです。
天文学的回数、もうそんなに無数になんですね、
はいはい。
その都度ということは、感染した人の特徴をよっこいしょっと背負って次の人に感染していくみたいな、こうイメージを勝手に抱いたんですけれども、変異ってどういう現象なんですか。
感染した人の何かをもらって次に持っていくってことは実はなくって、あくまでウイルスの遺伝子とその人の遺伝子が混じることはないんですね。で、変異っていうのは遺伝子変異っていうことなんですよ。もともとのウイルスの遺伝子がコピーされて増殖していく、その時にはウイルス君の遺伝子はウイルス君の遺伝子のまんま混ざらず増殖していくんですけど、その時にちょっとだけ変わることがあるんですよ。
じゃあミスコピーみたいな感じですか。
そうです、そうです。そのミスコピーみたいなものがそのまま保存されて次のコピーを生み出せば、それのままウイルスとして生きていけるようなね、ミスであれば保存されてどんどん増殖してきますし、もしもそのミスコピーがたまたまですよ、ウイルスとして生きていくのにより良い変化だったとしたら、
ウイルスとして生きていくのにより良い変化って何ですかそれ。
ね、ウイルスとして敵をね、敵を知るには敵の気持ちになって考えてみるとうまくいくことがあるので、なので今ね、ちょっと試しにウイルスの気持ちになってみましょう。
はい、わかりました、
はい。ウイルスの目的、これはね、自分のコピーをいっぱい作ることなんですね。
お、なるほど。いっぱい子孫を作るぞというのがウイルスの気持ちですか。
そうです、そしてウイルスとして生きていくのにより良い変化っていうことは、たくさんの人に感染できることなわけですね。
じゃあ変異株の感染力が高いというお話ですけれども、それと関係ありますか。
そうなんです、その通りで、増殖するときに遺伝子がこうくるっと変わっちゃったけど、その変化がたまたまたくさんの人に感染できるような変化だったら、
結果的にたくさんの人に広まりますよね。まあ、だってそういう変化なんですからね。
そうなんです、そういう変化だから。で、これをすごく噛み砕いて人に例えると、もう個性が変わるみたいなイメージですよ。そう、もうすごいフレンドリーでめちゃくちゃいっぱい友達ができる性格のウイルスさんになったみたいなね。
ちょっと話すだけですぐ友達になれるから、どんどん世界が広がる個性みたいな感じですか。
そうなんです。だから変異株が感染力が高いっていうのはむしろ当たり前なんですね。で、逆に言うと感染力が弱い変異株とか、別に結果は何も変化しない変異株っていうのも存在はするんですけど、これは別に問題にならない、ね、自然に選抜されてより勢力を拡大していく変異株があるから、今回のように問題になるわけ。結局変異株のことでね、だいぶ時間使っちゃいましたけど。
いや、毎日聞く変異株のからくりについてよくわかりました。今現状としての変異株って一体どういうものなんでしょうか。
あのね、実は今流行している変異株、北海道で流行しているやつはもともとイギリスから来ている N501Y っていう形なんですけど、
はい、
これが今一番多いんですよね。実はもともとの方よりもこっちの変異株の方が多くって、はい、もはや 80% 以上がね、この変異のイギリス型変異の株みたいです、北海道では。
80ですか。
80で、そしてものすごく感染力が高いですよ。
そうですか。まあ、先ほどの先生の説明によると変異株が増えるということはもう先鋭部隊が主力になったということですよね。
その通りなんですね、うん、だから今までの新型コロナウイルスとは全く別の病気だと思ってくださいっていうことを札幌市の保健所もね、実は指導してくれてますよ。
別の病気ですか、
はい、
同じ新型コロナウイルスなのに。
その通りなんです。感染力が高すぎるので、今までと同じ心持ちだとやられてしまうっていう意味ですよね。
うん、では感染対策委員会的な観点に立ち返ると、変異株に対する感染対策どうしたらいいでしょうか。
ね、精鋭部隊へはなんか特殊部隊で対応したいっていうのが人情ですよね、
はい、
こう新しい戦い方を知りたいですよね。
そうなんです。こちらも特別部隊で迎え撃ちしたいんですよね、うん、もうこれは切実なところでもあります、はい、うん、
ね、だがしかし、
うん、あら、
効果不効果ね、感染対策はこれまでと同じでいいんかいという問いの答えはいいんです、なんです。むしろ徹底してほしい。今までのやつをちゃんと徹底していたかっていうことを振り返ってほしいんですね。今までのマスク、手指消毒を徹底するっていうことなんです。
もう私個人としてはですね、恐怖心も手伝って、うん、もう今まで以上に徹底しているっていう感じなんですが
そうね、山本さんは徹底してるかもしれない。でも例えばね、マスクの真ん中を指で持って直している光景って見たことありません？
あ、よくあります、
うん、あれね、マスクはフィルターなので、あのマスクの真ん中外側を持って直したその指でフライドポテトを食べたらですよ、うんうん、せっかくフィルターで外にポンって弾いてくれたその変異株がマスクのフィルターの底にいっぱいいるので、ああ指にくっついて、それでフライドポテト食べたら一発で感染するかもしれないです。
一発ってそこまでですか？
うん、変異株ならね。そう、あとは不特定多数の人が触る取っ手とかエレベーターのボタンとか、触った手でなんとなく目をこすったり鼻をほじったりとかでも、
そんなことで
変異株ならねとっていう感じで、本当にね、1アクション1消毒っていう勢いでアルコールで手と指消毒していきましょう。で、変異株が相手だとしても実は特別な対策はなくて、我々人類としてはもう足元を固めることがね、強さの秘訣なんです。やることはこれまでと同じ、慣れでいい加減になってきている対策を見直すのがいいんです。
あ、今までこうやってきて大丈夫だったからじゃなくて、まあ、これで安心ってわけじゃなくて、もう一歩二歩厳格にというか丁寧に基本をね、しっかり大事にするっていうのが変異株にやられない鍵となるんですね。
その通りです。頑張っていきましょう。
はい、今日は新型コロナウイルスの変異株の感染対策についてのお話でした。